馬場先生おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回のテーマが円形脱毛症ということで、この円形脱毛症ですがどういうこの病気なんでしょうか、症状なんでしょうか。
はい、まあ、皆さんがご想像する通り髪の毛などが丸い形に抜けて、まあ、円形脱毛という病気自体はなんとなくイメージはつきやすい病気だと思うんですが、そういう抜け毛が1箇所2箇所だけ起きる方もいらっしゃれば、頭の髪の毛が全て抜け落ちてしまうとか、眉毛まつ毛、重症な方だと体毛に及ぶまで抜け毛が起きることがあります。
全身に及ぶことがあるんですか。
はい、
年齢なんですけれども、はい、何歳ぐらいの発症率というのが多いんですか。
はい、全部の年齢の方に見られます。お子さん、小学生とか中学生、そういった年代の方ももちろんいらっしゃいますね。
イメージとしてストレスですとか、まあ、そういった原因というのは浮かぶんですけれども、はい、実際それだけではなくて、はい、いろいろな原因が考えられるそうですね。
はい、円形脱毛が起きるメカニズムとしては、まあ、免疫の働きが毛根の部分を攻撃してしまう、まあ、自己免疫といいますけれども、免疫というのは体を守るための働きで、普段は菌やウイルスとか異物を排除してますが、何らかのきっかけで毛根の部分を免疫が攻撃してしまうという状態になっています。そういうふうな免疫の変調をきたすきっかけの一つにはストレスもあるかなと思います。ですのでストレス以外にも体調を崩したりとか、あるいは実際にははっきりしたきっかけはわからないけれども、免疫の変調をきたして円形脱毛を起こしているということになります。
アトピー性のこの疾患をお持ちの方との因果関係というのはどうですか。
はい、アレルギーは外から入ってきた、例えば花粉とかダニ、食物に対して強く免疫系が反応するという状態ですし、円形脱毛の場合は自己免疫といって自分の体の成分に対して免疫が反応するというもので、ちょっと反応の仕方としては違うんですが、やはりどちらも免疫の病気というつながりになりますので、関係がある程度あると言われています。
では遺伝というのはいかがでしょうか。
はい、実際に診療していて遺伝というところを強く意識する場面はないんですが、まあ、お話を聞いているとお父さんやお母さんなど血縁の方に円形脱毛があって、お子さんに円形脱毛が出たりとかということは時折経験します。
じゃあないわけではないということなんですね。
そうですね、まあ、一般論としては遺伝的な要素というのはあると言われています。
はい、そうですか。やはりストレスのことが先生ちょっと気になるので伺ってもいいですか。
はい、
確かに先生ストレスがかかってあっと気づいた時には円形の脱毛ができているということもあるんですけども、
はい、
実際なぜストレスがかかると円形脱毛になるのか、そのメカニズムとでも言いましょうか、はい、どういうことなんでしょう。
そうですね、ストレスにしてもそれ以外のことにしてもなんですが、まあ、きっかけになるようなことがあった時にそれが作用して免疫の働きに影響を及ぼして、その際に免疫系が毛根の部分を、まあ、排除すべきものとして認識してしまって、そうすると白血球というものがありますけれども、白血球の中にリンパ球という種類のものがありますが、そのリンパ球っていうものが円形脱毛症の時には毛根の周りに集まっているというのが皮膚の組織を取って調べると証明されますので、ストレスが免疫に影響を与えてその働きが毛根へのリンパ球の、まあ、浸潤といいますけど、リンパ球が集まることで攻撃されて毛が抜けてしまうということが分かっています。
あ、そうなんですか。ところで、私円形脱毛症かしらみたいなこの症状を少しでもこう早く気づいていきたいと思うんですが、チェックポイントというのはあるんでしょうか。
はい、 まず抜け毛が増えてきて気づくというパターンがもちろん一番多いと思うんですが、なかなか自分で見える部分というのは限られますし、後頭部とかてっぺんの方に出た場合っていうのは自分では気づかないことが多いです、はい、ですので、自分でのチェックポイントにはなりませんが、比較的多いのは美容室とか床屋さんに行った時に円形脱毛になってるよって言われたんですっていう患者さんは結構いらっしゃいます。
そうですか。じゃあなかなか自分では気がつきにくいというところですよね、はい、ところでこの円形脱毛症なんですけれども、はい、今円形とこの丸い形をイメージしてお話を伺ってますが、種類というのはこの1種類なんですか？
はい、円形脱毛症の中にもいくつか種類がありまして、まず一番普通に想像するのが1個とか2個ぐらいの丸い抜け毛が起きるタイプで、はい、1個だけであれば単発型というふうに言いますし、何個か出ていれば多発型というふうに言われます。そしてその、丸く抜けた円形脱毛が頭皮の全体に影響を及ぼしてしまうと全体の抜け毛になってしまうので、そういった場合には全頭型という、頭皮がすべて髪の毛が抜けた状態というのがあります。
全部抜けてもその円形脱毛症という括りの中に入ることがあると
、はいはい、あとはさらに髪の毛以外に眉毛とかまつ毛とかあるいは体毛といったところも毛がありますので、そういった部分の抜け毛も出てきますと、全身型とか反発型といいますけれども、全身の毛という毛が大部分抜けてしまうという最重症型もあります。
ここでちょっと先生横道にされてもいいですか？
はい、
円形脱毛症ということは円形ではない、なんて言うんでしょう、脱毛症という症状もあるわけですよね、
はい、そうですね、丸い形に抜け毛を起こしてくるものというのは円形脱毛以外ではまずお子さんなどに多いですけれども、自分で髪の毛をストレスなどで引っ張って抜いてしまう脱毛癖、毛を抜く癖と書きますけど、そういったものが時折紛らわしいことがあります。あとはほとんど見ることはありませんけれども、梅毒という性感染症がありますけれども、それにかかった時も見た目は円形脱毛と違いがわからないような抜け毛を起こすことがあります。それ以外に丸い形に抜けるものではなくて全体的な抜け毛を起こすものですと、体調を崩したりとかした後に髪の毛が全体的に多く抜けるというようなものもありますし、女性の場合であれば例えば産後の脱毛というのが出産後おそらく 3,4 ヶ月ぐらいした頃に経験された方もいらっしゃると思うんですが、そういった髪の毛が成長期から成長をお休みする休止期という時期に入って抜け毛が起きる休止期脱毛といったものもあります。あとは甲状腺疾患とか、全身的な病気に伴って全体的な抜け毛が起きることもありますし、膠原病という、それも免疫の働きが関係する病気ですが、そういったものでも抜け毛の症状を起こすことがあります。
なるほど。さあ、それでは後半はいよいよ治療法について伺っていきたいと思います。